ヘリテージラジオ、ナビゲーターの徳丸英樹です。佐賀県では美しい景観や地域を象徴する建造物を佐賀県遺産として認定しています。語り継ぎたい歴史や物語、そして未来へ残したい美しい風景、このコーナーではそんな佐賀県遺産を毎週皆さんにご紹介しています。今回は皆さんを3つの佐賀県遺産にご案内します。まずは旧犬塚家住宅。江戸時代後期の文政8年1825年頃に建てられた妻入り2階建ての陶器商家。今には江戸時代有田皿山などの焼き物産地から運ばれた陶磁器の積み出しを一手に引き受けたことで、伊万里焼小伊万里の里として名の知れる土地となりました。そんな伊万里の地で明和元年1764年頃に創業した犬塚家は、伊万里津屈指の陶器商として丸駒の称号で大阪や江戸へ陶磁器を積み出していました。土蔵造りの貯価の多くが失われた現在では、伊万里津の繁栄を物語る貴重な建物であると言えます。現在では伊万里市が資料館として公開。焼き物関連では江戸時代後期から明治初期の小伊万里を展示しています。続いての佐賀県遺産は前竹住宅。江戸時代に代々伊万里郷の大庄屋を務めていた前竹の住宅。屋敷地は南北に細長くおよそ1000坪ほどあります。木造平屋建てで、建築面積およそ291平方メートルと民家建築では県内最大規模。屋根はかやぶきで、佐賀県の民家を特徴づける工土造りの最も発達した姿を見ることができ、屋内には昔ながらのかまどや亀などが残り、当時の生活を知ることができます。これまでイベントや映画の舞台として活用されてきました。最後は秘陽の里大河内山。伊万里にある大河内山には、1660年代頃に鍋島藩の御用釜が築かれ、そこで作られた鍋島は日本の磁器の中で最も格調高く優れたものとされていました。この鍋島は販売目的ではなく、将軍家への献上品や諸大名への贈答品とするためのものであったため、地区内に役所や番所を設け厳しく管理されており、その伝統や技法は現在でも守り継がれ、今もおよそ30の窯元が軒を連ねています。狭い谷間にレンガ造りの煙突や窯元が立ち並び、その背には青羅山がそびえる風景はさながら山水画のようであり、秘陽の里としての雰囲気を醸し出しています。御用釜に関連する上り釜跡、お細工跡、藩の薬宅跡などが遺構として広範囲に残っており、当時の藩の窯の精度や職人たちの生活ぶりを知る資料としても高い学術的価値を持っています。現在も多くの窯元が軒を連ねており、歴史や伝統に裏打ちされた焼き物を求め、また優れた景観を目当てに多くの観光客が訪れ、伊万里市を代表する観光地となっています。地区住民からなる大河内山を守る会が中心となり、地区内の植樹や清掃などを行い、地区内の建築に関して景観を乱さないよう自主規制を設け守り継がれています。いかがでしたか？残したい佐賀がある、佐賀ヘリテージラジオ、ナビゲーターは徳丸英樹でした。
佐賀ヘリラジ、ナビゲーターは徳丸英樹くんでした、はい、佐賀県では3月28日まで佐賀県遺産カードラリー開催中。66カ所の佐賀県遺産をめぐって66種類の佐賀県遺産カードをすべて集めるとカードアルバムがもらえちゃうんです。カードの取得方法や佐賀県遺産のマップなど、詳しくは佐賀県遺産カードラリーで検索してください。ちなみに、はい、昨日6日の時点で なんとすでに22名が
増えた。
22人コンプリートしてカードアルバムゲットしてるってすごいね。
おめでとうございます。22人の方
お疲れ様です、また番組オリジナルグッズの缶バッジとステッカーセットなんですが、ヘリラジ宛にメッセージをお寄せいただくと、毎週5名様にアクセント間違えた、5名様に、抽選でプレゼントします。メッセージお待ちしています。当選は発送をもって発表に変えさせていただきますのでご了承ください。そして今日はスタジオ前にずっと見学で来てくれているピッピさんがこのコーナーに無理しぎに送ってくれました、
うん、先週のヘリラジでご紹介されたカラリ、昔は薬問屋として活用されていた歴史ある木造の建物をカフェや宿、イベントスペースに活用されていて、こちらもまた歴史を現代に伝えているんだと感じました。家森さんとても熱い方でしたね、ということでした。
長崎県の伊佐屋の人にも感銘を与えましたね。
そうですね。そしてヘリラジ宛に送ってるつもりだけど送れてないって方、ね、ちゃんとヘリラジ宛って書いた方がいいですよ。もしかして感想がさ、
それはあるね、
うん、ぜひ送ってください、はい、お願いします。
以上佐賀ヘリラジのコーナーでした。来週もお楽しみに。